北海道新聞ポッドキャスト。
藤田さん、
はい、
最近話題になっている北海道選出の国会議員がいるんですけど、誰か分かりますか？
そうですね、裏金問題で自民党の処分が出た橋本聖子さん。
確かにね、はい、橋本議員含めて党内では3人ですかね、自民党処分が出ましたから、はい、まあ橋本さん含めて話題っちゃ話題なんですけども、今日は違う人、
はい、
長谷川岳参院議員がを取り上げます、はい、飛行機内でですね、 CA さんにこう威圧したのではないかと言われてるんですけども、話はそこにもそこにとどまらないみたいなので、今日はその辺を詳しくお聞きしたいと思います。
はい、では始めていきましょう。北海道新聞ポッドキャスト、今日は火曜日配信のニュースの時間です。デジタル編集担当の藤田那須子と
報道センターの津田裕二がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日来てくれたのは、
はい、報道センターの記者で、同性キャップを務めてます村田亮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。同性キャップってあれですよね、同調に基本的にはいるんですかね。
あ、そうです、出社してます。
なるほど、
会社には昼の打ち合わせとかでたまに来たりとか、そんな感じで、
基本的には同性、まあ、知事含めて常にウォッチしている現場の頭トップっていう感じの同性キャップです、
はい、お願いします、
はい、では改めてなぜ長谷川岳議員が話題になっているんですかね。
はい、発端はですね、歌手の吉幾三さん、あの方がですね、はい、動画サイトで、態度が横柄な国会議員がいると、苦言を呈したことがきっかけなんですね。
歌手に苦言を呈されるっていうのはちょっと面白いですけどね。
そうですね、なんかその吉さんですね、このサイトで、まあ、YouTube なんですけども、去年の5月、ちょっと前ですけどね、
はい、
1年ぐらい前になりますけども、こう自身が乗り合わせた飛行機の中でですね、国会議員が客室乗務員に大声で威圧的な言動をした、こういう言及をされたんですね。で、まあちょっと時間経って、つい先月3月のですね、19日また動画アップされまして、これ続いてたんですね、はい、航空会社の客室乗務員から、届いたとするこう手紙、これを紹介してですね、遅延したことに対して、長谷川岳議員が鬼の首を取ったような言い方でクレームをされる、こんな指摘をされました。
長谷川岳議員本人はどう反応したんですか？
はい、これを受けてですね、長谷川議員は基本的に大声を出したことはないと述べてですね、否定しました、この遅延に関する指摘発言はしたことがあるというふうに言ったんですけども、威圧する発言とかはこう事実反してると、いうことだったんですね。で、ご自身の、ブログの方でですね、航空会社に対するこう発言をする際は、3項目ちょっと基本的な対応として原則を掲げてるんですけど、
なるほど、
正確な情報を伝えているか、不都合な情報を開示しているか、正しい見立ての情報発信となっているか、この3原則に従って対応してるんだと、で今後もこの原則に基づいて、航空行政について発言していくと、こういうふうに記されたわけですね、まあ、否定されたということです。
なるほど、
はい、
ということで長谷川議員本人は否定したわけですが、その後もニュースが続きました。まず札幌市長が3月27日の記者会見で、長谷川議員が札幌市職員を過度に叱責しているとした一部週刊誌の報道について、かなりきつい調子で話す方、そういうふうに受け止められる場合もあると発言したんですね、叱責を受けた職員の中には同職員、北海道庁の職員もいたため、鈴木知事が28日の記者会見で適切でない発言があったと受け止めた、改めるべきは改めるべきだと直接申し上げたとし、長谷川議員が知事に対して陳謝したことを明らかにしました、この日長谷川議員はブログで不徳の致すところ、私の表現方法が時代にそぐわないものであることを痛感したとも釈明しました。
まあ、今藤田さんから、まあ、これまでの経緯と、まあ、CA さんの話とですね、その後の、一部週刊誌の報道についても、まあ、話していただいたんですけど、CA さんだけではなくて、その別にも週刊誌が報道して、それに対して札幌市長と同知事が反応したっていうことだったんですね、
はい、そうですね、
そういう
週刊文春ですけども、自治体 の職員に対する威圧的な言動というところが報じられたわけでして、うんでまあ、そういった、事態を受けまして、まあ、つい先日ですね、あの4月の5日、金曜日になりますけども、あの同庁の記者会見で知事がですね、その長谷川議員の言動について、幹部職員の、まあ、一部なんですけども聞き取りを行って、威圧的というふうに受け止めた職員が、複数確認されたということを明らかにしました。で、まあこの幹部職員のうちですね、2人は、2023年度、まあ、昨年度ですね、はい、この1年間のうち、東京を中心にですね、長谷川議員のもとに、20回以上 出張していたという調査結果も公表したんですね。
月1以上ですね。
そうですね、結構な頻度で行っていたということなんですけども、まあ、あのこの調査自体はあのまだこう対象範囲をどこまでするとかですね、はい、細かい部分はあの進んでなくて、まあ、これから進めていく、そういう状況なんですけども、知事はまあこの日ですね、長谷川議員に対してお電話して、職員のこう対応を改めてくださいと、まあ、改めて、そういう要請をしまして、まあ、ただですね、その一方でこう長谷川さんのこう言動がですね、パワハラスメントにこう当たるかどうかということについては、組織のこう上司と部下の関係ではないと、
直接の関係ではないということ
ですね、はい、職員と国会議員の関係ということで、その当たるかどうかは分からないというかですね、まあ、明言しなかったんですね、うん、
なるほど、はい、いやでもあの、まあ、国会議員に対して知事と、まあ、札幌市長、政令市の市長が、まあ、ほぼ同時にその苦言を呈すっていうのなかなか聞いたことないなっていう気はするんですけど、こう今までね、こうそういったことがなかったので、一気にこう長谷川議員批判がこう始まったのかなっていう印象だったんですね。でそもそもなんでこの長谷川議員がここまで、まあ、力があると思われているのか、まあ、世間的には橋本聖子参院議員の方がね有名だと思うんですけど、まあ、オリンピックにも出てますしね、なんでなんですかね、そもそも長谷川議員ってどんな人なんですかね。
はい、長谷川参院議員はですね、もともと北大出身なんですけども、うん、その在学中にあの皆さんも当然ご存知かと思いますが、よさこいソーラン祭り、うん、これをこう創設した方として知られてるんですね、はい、でまあ、あの卒業された後ですね、あのもう今から、30年ぐらい前ですけども、1996年、とあと、2009年ですね、うん、民主党選挙になった時の選挙ですけど、うん、この、まあ、2回ですね、衆院北海道1区、まあ、中央区とか、南区とかですね、まあ、札幌のど真ん中ですよね、うん、ここをあの地盤とする、形で出馬したんですけども、まあ、当時 の横道さんが、うん、やっぱり強いですよね、まあ、敗れてましてですね、うん、でまあ、その、翌年の2010年ですね、うん、参院選の、北海道選挙区、ここで、うんうんうん、あの初当選したんですね。
なるほど、そういう意味ではあれなんですね、ススッとこう国会議員になられたわけじゃなくて、うん、結構こう苦労されて国会議員になった方なんですね、
でまあ、国会議員になって参院議員なられたんですけども、うん、まあ、その後、安倍政権においてはですね、14年に総務大臣政務官、で19年あの、まあ、当選してから10年近く経った段階で総務副大臣に就任されて、うん、まあ、あの着実にこうステップアップをされてこられたと、うん、で、まあ、一昨年ですね、今日、2022年の前回、参院選、うん、ここでまあ参戦を果たされるわけですけども、その際あの、総務副大臣時代に、こう光ファイバー網を整理されたりとかですね、うん、こう道内全域に整備したんですね、うん、こういったこう実績ございましたんで、うん、こういったことをこう強調して、当選しました。
トップだったんですかね、
はい、
トップ当選だったんですね。
トップ当選だったんですね、うん、で、今ですね、脱炭素社会に向けた、GX グリーントランスフォーメーション、うん、お聞きになったことあるかもしれませんが、うん、まあ、再生可能エネルギーとかをこう活用した、うん、まあ、脱炭素社会の実現ということをこう標榜している、まあ、今社会運動 のことを意味するわけなんですけども、この関連のこう投資、金融投資とかですね、この辺にこう力を入れてるんですね。で、まあ、秋元、札幌市長は、長谷川さんについてですね、この GX に中心的にこう関わってもらっているというふうに、おっしゃったりとかですね、鈴木北海道知事も、情熱を持って仕事に取り組むタイプだという、こう、まあ、高く評価はしていらっしゃると、そういう状況です。
なるほど、まあ、中心的に関わってもらっている、また情熱を持って仕事に取り組む、まあ、その結構パッションがあるタイプの国会議員なのかなっていう印象を受けましたけども、まあ、でも言ってもこのまだ大臣経験もないわけじゃないですか。でなんでその、まあ、大臣経験もない長谷川議員がここまでこう存在感発揮できてるんですか。
はい、まあ、その背景としてはですね、はい、まあ、ここ十数年、北海道内のこう自民党という、まあ、組織はですね、まあ、政権与党をバックにしている、まあ、最も道内政界において力を持っている、北海道自民党道連、この組織は、それ以前でですね、皆さんご記憶かもしれませんけど、その中川翔一さんですとか、
はい、元財務大臣、
そうです、そうです、あと竹部勤さん、
幹事、元、
自民党幹事長、
幹事長ですね、
はい、あと、まあ、町村信孝さん、
うん、はい、官房長官やってましたね。
官房長官やってましたね。はい、で、まあ、この3人が、まあ、ビッグ3、うん、こういうふうに言われてですね、まあ、本当全国的にも強い、影響力を保持する、大物政治家という位置づけでね、北海道のこう存在感を全国に発信してきたわけなんですけども、はい、まあ、彼らがこう次々と引退されたりとか、あと、まあ、亡くなってしまったりとか、こういうことがありまして、ちょっと北海道の、政界の全国に対する、影響力というのはちょっと若干こう低下傾向をとっていて、はい、まあ、そういう中で吉川貴盛さんという、元農水大臣、はい、やってた方が台頭したわけなんですけども、またこの方もですね、20年、今から4年前ですね、はい、鶏と卵、鶏卵、はい、この鶏卵事業をめぐる、贈収賄事件というのが発覚してですね、体調不良理由に議員辞職されました、こういった、経緯があってですね、大物政治家というのがこう次々とこう現場去っていって、相対的にこの長谷川参院議員の力というのが高まってきたっていうことが挙げられると思います。
なるほど、今、めちゃくちゃ力の大きい3人が引退した後に出てきて、力を今持ってるのが長谷川議員ということなんですね。
そうですね、まあ、その長谷川さんだからこそなのか、そのまあ道がですね、特別な対応をしていたことも判明してるんですね、
はい、
道庁にまあ計画推進課という部署があるんですけども、ここがですね、国の、2024年度予算、まあ、本年度の、ね、予算がこう成立、3月の27日にしたんですけども、この直後にですね、部長職からこの長谷川参議院議員に対して速やかにこうお礼をしなさいという連絡を各部に組織的に依頼してたんですね。
なるほど、
一斉メールで、
はあ、
で、まあ、他の国会議員の方に、やってるんだったら、まあ、同様にやってるんだったらいいんですけども、長谷川議員だけやっていたという状況がありまして、まあ、鈴木知事もですね、その先般の記者会見の中でこういった対応は適切ではなかったと、今後改めてもらうよう庁内指示しましたと、そういう話をされてました。
今回の件、長谷川さんにとってはダメージではないですかね。
はい、もちろんこう政治的なダメージはかなり強いものがあると思います。6日、おとといですね、はい、土曜日にもですね、札幌で、開かれた会合があったんですけども、長谷川さんはですね、報道陣に囲まれまして、その、自らの表現方法、これに関して本当に無自覚だったと心から反省していますと、時代に合わない、言動は最優先で変えていきますというふうに釈明されました。まあ、ただ、議員職そのものは否定したんですけども、まあ、同調ですね、これからその長谷川さんに対するこう職員を対象とした調査、これを進めていくんですね。まあ、この調査の結果、その結果に対する長谷川さんのこう対応、この辺が今後の焦点になっていくのではないかなというふうに考えています。
なるほど、長谷川議員、北海道の国会議員が今、まあ、相対的に力が、影響力、全国への影響力が落ちているっていうお話ありましたけども、
はい、
まあ、今後その国会議員の方々が期を重ねていく中で、 長谷川さんはまたこう機を重ねるとすればですね、
はい、
多分もっともっと本人もやりたいこととかいっぱいあると思うんですけど、うん、この言葉のこの、はい、時代にそぐわない言動は最優先で変えていくっていうことを、はい、まあ、しないとですね、きっと静岡県知事の辞職の件もありましたし、今後政治生命に多分結構影響が出かねないんじゃないかっていうふうな気もしますけど、村田さんから見てこれ変えられますかね。
まあ、変えていただかないといけないんだと思います、
うん、
やっぱりね、いくら仕事がこうパワフルにできたとしても、うん、そのね、関わる方々に、そういったこう不快な思いとかをさせながらやるっていうのは、うん、決していいやり方では当然ないと思いますので、
うん、
そこはこうやっぱりね、丁寧にいい仕事を、成果として上げていっていただくためにも、そういった仕事の進め方、
うん、
表現方法っていうのは本当に変えていただくしかないのかなっていうふうには思いますね。
ありがとうございました、
はい、
では最後に村田さんに記者のおすすめスポットを紹介してもらいましょう、は
い、話が、ね、いきなり変わりましたいや毎回ねおすすめスポットを紹介しているので、ぜひ今回も村田さんに、
はい、私のおすすめはですね、日高管内ミラトリ町の二豚谷です、
はい、
うん、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、二豚谷という地域はですね、アイヌの方々がこう多くお住まいになっている地域でして、はい、アイヌ文化についてこう理解深めることができる、博物館とかあと資料館、工芸施設などこう体験こう文化体験できたりするような施設が結構いっぱいあるんですね、
はい、
で私今から実は20年前にですね、このビラトリ町を、まあ、日高管内の静内支局というところに勤務してたんですけども、はい、ビラトリ町を担当していてですね、実はその私の神さんっていうのがビラトリ町役場の職員でした、
うんうん、
まあ、だからというわけではないんですけども、私記者としてこうアイヌの方々取り巻く現状ですとか、うん、課題とかにこう関心ちょっと持ってですね、うん、その後もこう取材したり続けてきたんですよね、
うんうん、
でまあ特にこの二豚谷の方々からはいろんなことをこう教えていただきまして、うん、まあ、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、映画でもこう話題になったゴールデンカムイ、
はい、
この、作家さんたちがですね、よくこう取材に訪れる場所
なんですね。あ、そうなんですね。
で、まあ、ここではですね、この先ほど言った博物館ですとか、
うん、
いろんな展示施設ありますんで、まあ、札幌から2時間弱
結構近いですよね。
あっという間に着きますんで、
う
ん、周辺にはですね、ファミリーランド、うんうん、バーベキュー楽しめたりできるんですけど、うん、あと温泉もあったりするんで、
うんうん、
まあ、ぜひね、ゴールデンウィークなどで、皆さん行っていただけたらななんていうふうに思います、うん、
最近はね、ウポポイ、白老のね、うん、ウポポイが有名ですけど、
はい、
二豚谷のこのいろんな施設もおすすめだということで、
はい、
はい、
ぜひ行ってください、
はいはい、
ありがとうございました。今回紹介した記事は概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。番組の感想は概要欄のフォームから、または X でぜひポストしてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。